Sound Art Something Delicious。
季節のことはダントツだったですが、春のことがほとんどなかった。はい、これは昨年の年度末の分析でしたね。前回2回4月の前半はこちらも少なかった色を取り上げましたけど、今週からの後半は春です。これです。こんばんは、国です。不思議なこともあるもんだって思いましたね。だって春なんてね、一番話をしそうなのに。でも多分年度の初めは何か新しいことを取り上げようとか思ったりね、ついつい季節のことが後回しになるという傾向があるのかもしれません。で、気がつくともうゴールデンウィークになってて、ああもうどんどん新緑で、ああもう初夏に向かっていくってなるんでしょうね。さて、春ですよ。何を取り上げようかと思いあぐんだ結果、春というと、春だー、ワクワクーみたいなことをお話ししたいなという気持ちが湧き起こってきて、それだったらなんでくくるのか、考えに考えて浮かんできたのは、春めいて。春めくって言いますよね。春めいてきましたねって言いません？春になりましたねじゃなくて、春めいてくるっていうのは、まだね、春じゃないけど、春にちょっとずつちょっとずつ近づいていそうな、そういう認識なんですが、私の場合はね、皆さんの中では、皆さんの中の春めいては、どんな感じでしょうか？あのね、いい感じですよね。今まで寒くて冬で、とかまあね、そんな感じでいたところに、早くもなんだか春の兆しが見えた。そんな程度でしょうか？私の場合、花粉症なんですけど、これはね、非常によくわかる春めいたです。もうムズムズしてクシャーンってねなりますね。今年はこれがね咳にも発展してましてね、急にゴーゴーって咳込み始めるんです。皆さんにもねちょっとご迷惑かけたりしてましたね。喉が乾燥するからかなーってなんかねココってなってね、それ始まると簡単に止まらなくなってくるんですよ。やばいですよね。もう周りのねみんながね気になってます。早く終わってください。できればどっかよそでやってくださいっていうね、こういう空気がね、ひしひしとやってきます。ほんとね。花粉症の方、お気持ちお察ししますよ。マスクだってね、必要なのにないし、皆さんね、どうしていらっしゃるのかしら？やばいなぁと思うんだけど、ひどくなってもお医者さんに行くのは今年はね、ちょっとどうしようかって思っちゃいますし、花粉症と喘息の方は、ものすごく肩身を狭くしてるって聞きましたので、そういう方がいらっしゃったら、お互い頑張って生きていきましょう。春は特に呼吸器に問題がある方は苦しいですよね。春めくのがワクワクなんてね、とんでもないって。春はもう憂鬱って思ってる方もきっといらっしゃるでしょう。でも、今日のサウンドアートを聞いたら、春めくのもそんなに悪くないかもって思えるかもしれませんよ。来週も続きますからね。ぜひ、春めいての楽しみ方、覚えてください。サウンドアート。この番組では、Something Delicious をテーマに、旅、言葉、音楽の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは、60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。
春めいて。Chapter 1 Word ことの葉。春になるとなんだか嬉しくなっちゃって、俳句や短歌の一つも書いてみようかなっていう気持ちになりませんか？え？ならない？まだ詩の方がいい？いや、それもダメ？そっか。まあ、 人それぞれ表現の自由はありますから。でも春ってなんかウキウキした気分になって、こうなんかね、ふわっとしたことがしたくなるなんてことはないでしょうか。子供ならまあ歌っちゃうでしょうね。これがね、秋とか冬だとちょっと違いますよね。なんでなんでしょう。たとえ書いてみる気になったとしても、なんかちょっと違うものがね、出てきますよね。秋だとこうね、感傷に浸るとか、冬はこうなんだか、こっから先のね、寒い冬を思って、まあ、どうなるんだろうとかね。皆さん、プレバトはご存知です?テレビの。夏井先生がバッシバッシとね、俳句自慢を切り捨てていくね、あの番組。あの方は俳句界にものすごく貢献してますよね。私もね、多治見で講演された時にね、聞きに行きました。ところでプレバトって何の略かご存知でした?あれはね、プレッシャーバトルなんですって。プレッシャーのかかるバトルということらしいです。確かにね、何言われるんだろうか、凡人ならまだしも、才能なしだったらね、もう芸能人として生きていけないってね。そもそもこの番組のタイトルは、使える芸能人は誰だ?プレッシャーバトルだったそうですよ。それが略して今のようになったプレバト。ここまでご存知の方は少ないかも。はい、話がどんどんそれましたが、俳句です。俳句はいくつかルールがありますが、中でも大事なのが季語。夏井先生も口を酸っぱくして言われてます。中にはね、なしっていうのもあるらしいですけど、基本的には季節を表す言葉は必ず入れなくちゃいけません。春めくというのはそんな季語になるんですよ。春めく。めくというのは名詞や副詞についてそう見えるとか、そういう感じがするという意味の言葉。春っぽい感じがしてきたってことですね。つまりはまだ春になりきってないっていう、そういう時期なんですね。だから、2月中旬から3月初旬あたりの季語なんです。こういうのはね、旧暦にちなんでますから、節分で節が分けられて、そこからが春っていうのがまあ当時の認識ですからね。今考えてる春っていうのとはちょっとね、ずれてますね。話飛びますけど、ときめくっていうのもめくですね。こちらの場合はいくつか説があるみたいで、時が時間のね、時のあの時でね、それがめく。時勢に乗って栄えると。なるほど。他には、時が動機ね、動機息切れの動機、これが時ということで、それがめく。だから、喜びや期待で胸がドキドキすると。はぁ。いや、このめくをつける言葉、今年流行らないかしらね。はい、話を戻して俳句です。なかなか俳句に行けませんね。自分じゃ気の利いたのを書けそうにないんで、探してみました。春めくや、やぶありて雪、ありて雪。小林一茶。春に雪ですかって思いますけど、まあ、ざっくりとした意味は、道を行くとやぶがある。そこにはまだ雪が。さらに進んでまたやぶが。またまた雪ってなんかすごい寒そうですね、まだね。でもここで季語、春めくが、聞いてきますね。でもさ、なんとなく春っぽい感じがして、もうすぐかなーなんて思いちゃうわーなんてなとこでしょうか。春の話をしようとして、雪を持ってくる。凡人には思いつかないでしょうね。なんてコメントは、凡人すぎるかな。でもこれで、春めくがいつ頃の時期に使われるのかというのが少しイメージできますね。まだまだ寒い、そんな頃。でもずーっと寒かった冬の日々の中に、あれ? なんだかちょっとっていうね、ほんのかすかな気配を感じる、そんな時ということでしょうか。短歌にもこういうのがありました。のべみれば、わかなつみけりむべしこそ、垣根の草も春めきにけれ。木のつら雪。野原では野草が出てきて冷めちゃうね。垣根の草もどんどん芽吹いてくるねってなところでしょうか。やっぱり俳句や短歌って外をうろうろしててそこから出てくることが多いんだろうなってのがよくわかります。特に春は今まで寒くて家の中にいたのがちょっと気候が緩んで外に出てみようかなって思い始める頃だから、余計ウキウキして外に出ますからね。私が最初ね、春めくって聞いた時は、春の花が咲き始めて、梅が咲いて、桜が咲いて、ポカポカしてくるぐらいの時なのかなって思ってたんですが、実際にはもっと早いっていうことでしたね。何かの兆しをちょっと感じるっていうのは、確かに今までそうじゃなかった時だから、だからめくっていうのはそういう時だってよくわかりました。何かにめいた時、この話を思い出してくださいね。
サウンドアート
春めいて Chapter 2 Create 創作。この声を待っていた。長い長い冬の間、身を固くしてキューってなっていた。やっと水がぬるみ、せせらぎの音は心地よくゆるゆると流れていく。あー、心が躍る。胸がこうパーッと開く。ふんわりほんわか。僕は川の中の石だから本当は冷たいんだけど、あったかさが伝わってくるよ。ここにいるといろんな音が聞こえてくる。僕はもう静かな石に戻るから、この春の音楽しんでね。
サウンドアート
春めいて Chapter 3 Journey お出かけ。春めいてきたらやりたいこと、これはもうお出かけしかないでしょう。そんなことわかってるよ。でも今、それ自粛になってるじゃない。どこにも出かけられないよ。ごもっともです。でも皆さん、このサウンドアートの旅では、どこにでも行けちゃうんですよ。ね、ラジオっていうのは、バーチャルの世界を何でも作れますから。ラジオの世界ってこういう時便利でしょ？なんと言って、でも春めいての旅ですからね。寒い時は家の中で楽しいことがいっぱいあったけど、そろそろ外に出たいなって思い始めるのが春。待ち遠しいのが春めく時。はい、春めいた気分に戻ってこれましたでしょうか。さあ、もうここからはバーチャルだろうがなんだろうが、春めいたらどこに行きたいかですね。 あのね、そういうの考えるとやれないことが悲しくなってくるから嫌だわって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これからはね、発想の転換ですよ。やれないことを数えて落ち込むよりも、何だったらできるかを考えて想像して楽しむ。この力が大事です。まあ、うちの周りのように、外に出たらもうね、すぐ自然しかないっていうシチュエーションだったら、誰にも会わずに散歩できるんですけど、都会ではちょっと難しいでしょう。でもベランダとか窓を開けて外を眺めながらっていうのでも十分自然感があるのではないでしょうか。ね、イタリアとかでもベランダ越しに歌を歌ったりしてましたよね。窓を開けたら隣のビルだよとか、窓が開けられないっていう時はもうね、仕方ないですから、ここはもうこれこそ発想の転換ですよ。イメージの窓の外という絵を描いて貼るとか、気に入った風景写真を貼ってみるとか、まあ、工夫をして行ったつもりになると。あ、ビデオを流すっていうのもいいんじゃないですかね。それでお出かけした気分になって、イメージのアウトドア体験を楽しむ。もちろん家の中でね。で、そうなるとやっぱり食べ物ですね。キャンプしてるつもりになって食卓をアレンジしてみるっていうのはどうでしょうか。人間の脳ってイメージだろうがリアルだろうがちょっと違う環境でご飯を食べるっていうだけでかなりワクワクできるはずですから、あるいはまあキャンプの練習って思ってもいいかもしれません。できないことを数えるよりも今やれることでどこまで楽しくやるかという方が絶対楽しいです。そのコツはあんまり奇抜なことを考えないこと。いつもまあやってることをほんのちょっとだけ変えるだけで、まあ、ワクワク感はね、満足するはずです。普通だったら絶対やらなかったけど、こういう状況だからこんなことに気づけたっていうくらいに思えるようになったら、締めたものです。さて、春めいたお出かけ、問題のない範囲の本当のお散歩でも、家の中で若干の非日常の演出をしたお出かけでも、まあどちらでもいいんですけど、どこに行きますか？想像のいいところはどこでも行けちゃうことですけど、家族一緒にお出かけするなら、みんなの意見が合わないといけませんね。でも、想像のお出かけだったらそれこそね、それぞれが違うところにいるつもりだって全然関係ありません。お父さんは釣りに、お母さんは温泉、子供はテーマパークっていうことでも全く揉めることなく出かけられます。ただ食事をする場合はシチュエーションが多すぎると準備する人が大変かもですけど、その辺はまあね、皆さんでご相談の上ご準備ください。とにかく自分は今こういうところにいるんだっていう強いイメージを持つことです。で、そのように振る舞う。形から入りましょう。ベランダがあったらね、絶対そこいいですよ。いつもはね、そんなことしたことないっていうんだったらぜひやってみてください。そもそもお出かけというのは非日常の世界ですから、日常でないことだったら何でもお出かけ状態になるわけです。例えば私のおすすめはテーブルクロスを変えるだけでも全然雰囲気が変わります。アウトドアに行った時もテーブルクロスをかけるようにしてるんですけど、これでかなりね、気分変わりますよ。男性はね、あんまりそういうこと気にならないかもしれないですけど、女性はね、きっとお好きなんじゃないでしょうか。花なんか飾ったらかなりテンションが上がります。子供さんがいらっしゃるなら、お気に入りのキャラクターのクロスとかね。あ、もしなかったら、いっそのことを何も描いてない布に、みんなで絵を描いちゃって、それを使うというのもできますね。アクリル絵の具だったら、水に濡れても大丈夫ですから。布がなかったら、紙を準備。大きい紙がないなら小さいのをみんなで貼って大きくすると、そこに絵を描く。もうね、何でもアイデア次第でアクティビティになります。こんな風にどんどん広がっていく。なりきって、準備して、美味しいご飯を食べた後は、 それぞれ好きなように過ごしてもいいし、ボードゲームとかね、トランプをしてもいいし、こういう時はスマホとゲームアプリは禁止。電話やメールが届いても見ない。ね、非日常ですからね。うん。これは大人が率先しましょう。いつもはできないお昼寝タイムなんていうのはきっと最高じゃないでしょうか。子供さんの集中力がどこまで持つかに左右されますけど、まあね、飽きたらそこでやめればいいし、実際に出かけてたらぐずってきてもね、なんとかしないといけないけど、家の中だったら全く問題ないですね。はい、終わりでおしまい。家の中の探検ゲームなんていうのを考えたら楽しそうじゃないですか？何かこうね、仕込みしといてね、探すんです。子供は好きそうですよ。想像し始めたら止まらなくなってきました。お家を巡る旅、春めいた演出をしてお家にお出かけ。ぜひ、やってみてください。
Sound art. Something delicious.
今はもう春めいてじゃなくて、春になってになってるから、あのこう、ひそかな春の気配を感じるっていうのはね、ちょっと遠くなってきてますけど、あなたにとって春は嬉しい？それとも、ちょっと今一つなのかどっちでしょうか？季節の中で一番好きなのはいつですか？どの季節もいろんな気配があって、その季節のちょっと前には必ずめく、めいてがあるはずです。このめいてる時が結構ね、なんか楽しくないですか？季節だけじゃなくてね、なんかね、なんかがこうやってくるちょっと前っていうのはやっぱり楽しいですよね。もう緊張してね、ドキドキするようなね、ことの前は、まあ、楽しいとは言えませんけど、何かの前っていうのは、なんだか心が騒ぐ。それはどんな時でも同じなんじゃないでしょうか。今週はいくつかの春めいてを旅しました。どんな春めきに出会えましたか？毎年出会える春めき。今年はなんだかちょっと違うなーっていう春めき。また来年にも出会いたいなっていう春めき。ちょっと不自由な中でも、アイデアでカバーして楽しめているのを願っています。金曜の夜の春めいて、夜の春めいてと昼の春めいてとはまた違うかもしれないですね。空気や温度や感覚が違う。今夜はちょっと敏感になれた、そんな夜だったら嬉しいです。目には見えない世界を楽しむ。日本にはそういう楽しみ方結構あるんじゃないでしょうか。行動っていうのありますね。香りの道。茶道や華道だって多分目に見えているものだけじゃないものを楽しむ道ではないかしら。道。道とつくものは大抵そういう部分が多かれ少なかれありますよ。そこがこうなんか楽しいっていう感じじゃないでしょうかね。醍醐味でしょうか。私もちょっと花粉症の鼻をね、クシュンクシュンしながらこうやって喋ってるわけですけど、これも皆さんには見えてるわけではないですね。聞こえているのは声だけ。これはね、なんて言うんだろうね。こうね、聞こえめくって言うんでしょうかね。聞こえているようなそんな感じってこと？うん。めくっていうのはね、そんな風な感じってことでしたからね。本当に聞こえてるのか、実はそんな気がしただけなのか、さあ、どっちだと思いますか？今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログには今日の放送後期の他に、音声アーカイブがありますので、もう一度お聞きになることができます。ネットでの検索は、サウンドアート、SOUNDART ブログでどうぞ。今までの放送もここにあります。ぜひ一度ご覧になってください。サウンドアート、something delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。